区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川恵里です。今月は上北沢区民センターをご紹介します。上北沢区民センターは京王線の上北沢の駅から徒歩3分の場所にあります。上北沢区民センターには児童館や図書館、喫茶上北という喫茶店が併設されており、地域の方の憩いの場になっています。中でも児童館はパノラマ付きの鉄道模型が展示されています。鉄道好きの方が遠方からお越しになるほど特徴のある児童館です。そんな上北沢区民センターでご活動されている団体様をご紹介したいと思います。本日お話しくださるのは広瀬フラワーサークル講師の広瀬さよさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずはじめに先生の方から広瀬フラワーサークルのご紹介をお願いします。
広瀬フラワーサークルはフラワーアレンジメントと生け花を他の教室です。今生徒さんは5人から9人ほどおりまして、私は講師として生徒さんにお花を教えています。上北沢区民センターや上北沢地区会館、共同地区会館および共同地区会館別館などで活動をしています。上北沢区民センターは3年ぐらい前からたまに使用しているんですけれども、上北沢地区会館は毎月フラワーアレンジメントを行っています。今後生け花もやっていこうかなと思っています。共同地区会館別館ではフラワーアレンジメントと生け花両方を行っています。皆さん楽しく和気あいあいと活動をしています。
はい。お教室自体はいつからお教室はされてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、10年以上前からやっています。はい、初めは自宅で幼稚園のお友達を教えていたんですけど、地区会館とか会館を利用して30-40年ぐらいになります。大人の方ももちろんですけど、お子様に教えたり病院の窓口に飾ったりしています。
ご自宅からスタートされたということ で、はい、先日広瀬フラワーサークルのホームページも拝見させていただきました。で、中でも病院に提供されているお花はビタミンカラーもしっかり入っていて、パッと心が明るくなるような作品でした。そしてお花のお教室というと大人の方が習うイメージがあるんですけれども、お子さんも習ってらっしゃるんですか。
はい、今年の4月から共同地区会館別館でお子様だけを対象に始めたんですけれども、もともとは三軒茶屋で小原流の世田谷地区の先生の一員として日曜日の朝やっていたんですけれども、そこは3歳半ぐらいのお子様から中学生まで習っています。で、お母さんの送り迎えということで幼児の方はお母さんと一緒にということで習っていますね。で、もうそうですね、年少さんから始めて中学生までずっと習っているお子様もいて、その成長を見ることができるのがすごく楽しみです。お教室では始めと終わりの挨拶を必ずするようにして礼儀を学んだり、お花を通して自然の美しさ、生命の尊さ、感性を育てるということを目標にしています。また行事やお花の理解を深めることができると思っています。三軒茶屋の教室ではお花をこういうふうに生けるのよっていう見本を生けながら、教えています。で、サポートの先生が2人いらっしゃるので、分からないとかちょっと悩んでる人にはそのサポートの先生と私が、中を回って生け るようにしています。
サポートもあるので、まあ、小さなお子さんも安心して参加することができますね、はい、で実際に参加されている方からはどのようなお声いただいていますか？
そうですね、お子様がお家に帰って行けた時にお家の方がすごくいいな、部屋が明るくなるとか、やっぱり和む、癒されるっていうお話を聞きます。
ちゃんと実際に教室でやったことをお家の中でもやってくれるんですね。
そうですね、テーブルに飾ったのの写真を見せてくれる子もいて、あ、こういうふうに飾ってるんだなというのを嬉しく見させてもらうこともありますし、お子様によってはノートに写真とそのコメントを書いてちゃんと立派なノートを作ってる子もいました。
すごいですね、もうまさに花育ですね。
はい、そう思います。
そんな中で先生の作品ですとか、あとお子さんの作品というのはどんなところで見ることができるんでしょうか？
そうですね、だいたい10月に三軒茶屋の、キャロットタワーのオフィスエントランスで年に1回世田谷地区の先生をメインにした世田谷地区のお花の展があるので、それに子どものコーナーというのを設けていて、そこで飾るっていうことをしています。で、そのキャロットタワーの1階のところに世田谷地区の先生がお当番で、入り口のところに年に 2,3 回ぐらいですかね、自分の作品を飾らせていただいています。
素敵ですね。そして上北沢区民センターでも作品が展示されていると伺ったんですけれども、いつ展示されていらっしゃるんですか？
そうですね、上北沢の区民センターの、文化祭の時にコーナーをいただいて、生け花とアレンジメントを生徒さんと一緒に出させていただいています。
そうなんですね、はい、何点くらい皆さん出展されてるんですか？
そうですね、2点ずつぐらいですかね。で、私の作品はみんなよりちょっと大きめのを出していただいますが、その時の都合がつく人はなるべく出してねということで、やっぱり自分の作品を他の人に見ていただくというのはすごい楽しい思いをされているようです。
はい、直近ですと10月三軒茶屋のキャロットタワーのエントランス、そして11月上北沢区民センター文化祭でも作品を展示されておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。ところで先生ご自身についてもお話をお伺いしたいんですけれども、先生はいつからお花をされていらっしゃるんですか？
私は、中学2年生の時に、学校に生け花のクラブがあって、そこのクラブに入るところから始まりました。で、そこに小原流の先生が来ていらして、先生とサポートの先生と2人いらしてまして、それで、ずっとその先生に教えを請い、高校もその先生に習い、社会人になってもその先生に習い、家が東京に変わった時からも東京から一月に1回ぐらいその先生のところに行って習っていました。
どこまで行かれて先生のところに習われてたんですか？
先生は芦屋の
神戸の方まで。
そうですね、私生まれは東京なんですけど育ちが神戸で、先生は芦屋に住んでらして、すごく多分先生が大好きだったんだと思うんですけれども、それでその先生のところに、こっちの東京でも先生に紹介してもらったところで習っていたんですけれども、前の先生が、まあ、恋しくて言ってましたね。
なるほど、はい、先生にとってお花っていうのはどのように感じられていらっしゃいますか？
そうですね、私にとってはお花からいろんな人に会うチャンスだったりしてますね。人生がお花で広がったと思っています。すごく内気で人前で喋るのが苦手で、もうちょっと隅っこに行きたい人だったんですが、教えたりとかしてるうちに人前でも喋れるようになり、お花を通してそのお花関係からその人のつながりが広がったっていうのがあって、やっぱり人生の一部じゃないかなと思っています。
お花を通していろんなご縁が広がっていったんですね。そうですね、はい、さてそろそろエンディングのお時間になりました。先生、今後の展望をお聞かせください。
まず自分が行けているその教室にもうちょっと人が増えるといいなというのと、自分の腕を磨きたいというのと、まあお子様がもうちょっとお花に興味を持ってね、やってくれるようになってくれるといいなと思っています。はい、
あと外国人の方も今生け花にご興味持たれてらっしゃるんですよね。
そうですね、やっぱり外国の人は真剣にお花を見つめるっていうのがあり、たまたまちょうど1年ぐらい、大学行くちょっと前に偶然教える機会があって、その人は日本語が喋りたい、生け花を習いたいってなんか検索をして私の教室を見つけてくださったようで、で急遽英語のテキストを購入し、英語の英語で話す生け花を、勉強する機会があったので、すごく私にとってもいい勉強になったなと思っています。で、短い期間でしたけれども、やっぱりお花を見つめるのは楽しいようで、その人のお友達も日本に来た時に 1,2 回体験っていうのをさせてもらったので、その時に彼女は一生懸命教えてました。
あ、そうなんですね。
私が教えようと思う前に、その友達も楽しかったと言っていました。
嬉しいですね。はい、外国の方にも、日本の方にもお花、生け花、フラワーアレンジメントの魅力、多くの方に知っていただきたいですね。はい、そしてお子さんの花育にも力を入れていらっしゃいますので、詳しくは皆さん広瀬フラワーサークルホームページをご覧ください。本日のお話は広瀬フラワーサークル講師広瀬さやさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか。今回は上北沢区民センターでご活動されている団体様をご紹介しました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。